ベルベデーレ、小松純子。ちょっと遅めのモーニングでも、と、会社通いの時には気づかなかった赤いレンガ造りの3階建て。緑のツタが這う美しい壁に縁取られた古い木製の扉をゆっくりと開けた。頭上では高らかにベルの音が鳴り、いらっしゃいませ、と華やかな声に迎えられて、すっぴん寝癖つきの私はたじろいだ。影を思わせるステンドグラス、ランプシェードの灯火。幸いにも店内は薄暗かった。向かって左には、ブドウをモチーフにした優雅な螺旋階段が上下に続いていて、右手カウンターではドリッパーからコーヒーが一滴一滴砂時計のように落ちていた。奥の大きな木の年輪一枚板のテーブルに人影がうっすらと見えた。
ようこそ喫茶ベルベデーレ。1階は喫茶バーで、2階は画廊兼アトリエ、3階は貸し教室で、地下にはオーナーの趣味でワインカーブがあるわ。
まるでバービー人形がメイド服の着せ替えを楽しんでいるよう、長身細身のウェイトレスさんは、洋画の吹き替えよろしく、明けすけに言った。その、落ち着いた雰囲気の喫茶店にはそぐわない陽気さと若さが眩しくて、私は慌ててカウンターのメニューに目を落とした。
今日のおすすめ、ホットコーヒーを一つ。
私がモーニングサービスを早々と諦めて注文すると、
オッケー、辛くない方のホットね。
長いまつげを大きく揺らしてキュートなウィンクのサービス。ちぐはぐな空間に迷い込んでコーヒーを待つ間、大きな振り子時計をぼんやり見上げた。錆びかけた針は、身のコクを刺そうとしていた。
ちょいとお嬢さん、こっちに来てモデルになっておくれよ。
しゃがれ声に振り返ると、白髪丸眼鏡のおじいさんが鉛筆を挟んだ手を、おいでおいでとひらひらさせた。
自己都合、とはいえ世の中大体他者都合だ。
唐突に。
私が仕事を辞めた話である。
去年の部署異動で新しい先輩、いわゆるおつぼね様に、古典的な方法でいびられた。慣れない環境や仕事に継がれ果てていた私は、言葉や態度で八つ当たりする不条理な人間に反撃する気力もなかった。そしてなぜか、それを上司も同僚も良しとした。あの席では同じようなことが延々繰り返されるのだから、この国の会社という組織は業が深い。そんな、自己都合退職に伴う有給消化中、つかの間の自由を手にした私にとっては、他者の都合、デッサンモデルは最高の暇つぶしにさえ思えた。
私の顔はもう見飽きたっていうの？
口を尖らせたウェイトレスが、香ばしい湯気の立つカップを運んできた。
今日は少し影のある表情を描いてみたいんだよ。君はいつも明るいから。
老人は、鉛の筆先をすり減らしながら、柔らかい眼差しを私の素顔に向けた。
僕は、騙し絵と、唐の愛好家でね。
騙し絵との関連はよくわからないが、私は後半部分に興味をそそられて尋ねた。
唐ってあの、ピサの斜塔とか、パリのエッフェル塔とかですか？
そうとも。君はこのあたりの塔なら、どれがお好みかな。
とっさに、赤と白のタワーが思い浮かんだが、このあたりの塔と言われると、ピンとこなかった。角王山や矢ごとの五重の塔も渋くて味わい深いが、私の好みからは遠い気がした。彼は穏やかに話を続けた。
そうだね。夜なら、名古屋テレビ塔がいい。日中は、素朴な東山給水塔が、僕の好むところだな。
あ、東山といえば、私、東山スカイタワーが好きです。国道19号、庄内川に架かる橋を南へ車で走るときに見える紺色のロケット鉛筆みたいなシルエット。会社に通ってたときも、遠距離恋愛で失恋したときも、どんなにクタクタで、ぐしゃぐしゃで、ドロドロのときも、 あのタワーを眺めると、
私、今帰ってきたぞって、安心感と懐かしさで、心が透き通った感じになるんです。
はい、出来上がり。と老人は、パンの粉を払ってクロッキー帳をこちらに見せた。騙し絵ではない。紙の上、私の泣き顔半分には彼の望み通りの影が、もう半分には暖かな微笑みの光が差していた。不意の涙で周りが熱く歪んだ。頭の中の塔まで遠く霞み始めた。
まったくオーナーは女の子を泣かせるのが得意なんだから。はい、サービス。と、
まばゆい腕が、おしぼりとオグラトーストの皿を差し出した。劇団シュトゥルムントドランク、結城亮。